使徒の働き21章15節。こうして数日経つと、私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキプロス人マナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してから、パウロは彼の奉仕を通して、神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて、あなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困とを避けるべきであると決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。そこでパウロはその人たちを引き連れ、翌日共に身を清めて宮に入り、清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生に誤解を解くためにと題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。昨日はりんちゃんの結婚式が行われました。そのために日本から来られた方々もおられまして、その方々と今日一緒に礼拝できることも大変嬉しく思います。今、使徒の働き21章15節から26節までを読んでいただきました。今日はこの箇所から誤解を解くためにというテーマでメッセージをしたいと思います。誤解っていうのは厄介なものですね。皆さんは誰かに誤解されたことありますでしょうか。事実ではないのに、何かの思い込みによってあなたはこういう人だというふうに決めつけられた経験はありますでしょうか。嫌なものですね。それがものすごく大きくなると、犯罪者というレッテルを貼られて刑事罰まで課せられる。それを冤罪と呼びます。自分が悪いことをして捕まって懲役になるんだったら仕方がない。でも何にも悪いことしてないのに勝手に疑われて犯罪者だと決めつけられて、何十年という月日を無駄にしてしまうとするならば、それはどれほど辛いことであろうかと思います。人類歴史の中で一番誤解された人はイエス・キリストであろうと思います。良いことしかしてないのに、人々を愛する技しかしてないのに、まさに冤罪のために十字架上で処刑されたのがイエス・キリストです。そして2000年前だけではなく、今も多くの人々はこの方を誤解しています。もし誤解してなければ、もっと多くの人がイエス様を信じてクリスチャンになっていることであろうと思います。もったいないです。誤解のゆえに真理がわからなくなってしまって、この方がもたらしてくださろうとしている祝福を受け取れないでいるとするならば、それほどもったいない話はありません。 しかし誤解よりももっと厄介なものがあります。それは偏見ですね。誤解を間違った確信という鉄筋コンクリートで塗り固めたものが偏見であります。変な自信があるんですね。いや絶対これ間違いないからっていうふうな変な確信があるんです。そうなりますともはや聞く耳を持ちません。もったいない話です。ぜひとも一度誤解や偏見を取り除いてニュートラルな心で聖書を読んでいただきたい。心からそう願います。さてなぜ人は誤解するんでしょうか。それは不十分な情報をもとに自分の心の中で最もらしいストーリーを考え出してしまうからだと思います。今から話すことはフィクションです。架空のことですから、え、そんなことあったのかなとかって思わないでいただきたいと思いますが、まあよくある話としてね、日曜日教会に来て、そして牧師に遠くからお辞儀をした、挨拶をした。しかし牧師は無視をしてそのままどっかに行ってしまった。皆さんも経験があるかどうか分かりませんけどもね、まあ、実は牧師はその直前に非常に重い相談を受けていて、これどうしたらいいんだろうっていうふうに深く考え込んでいたがゆえにその会釈に気がつかなかったとしましょう。で、そういう悩みを持ったまま講壇に立ちますから、何か今日の礼拝説教の最中自分を見る目が睨んでいるように見えたというふうになりますと、あ、やっぱりそうなんだ、牧師は私のことが嫌いなんだというストーリーが頭の中でできてしまうわけですね。でも変だな、この前まではちゃんと挨拶をしてくれていた、だから以前から私のことが嫌いなわけではないはずだ、何がきっかけで私のことを嫌いになったんだろう、そうだ、あの時私が変なジョークを言ってあれが気に障ったに違いないというふうに推測するわけですね。まあ推測だけだったらいいんですけども、それを言い広めてしまうわけです。あの先生心狭いからね、あんなジョークでね気分悪くしてもう私に挨拶してくれないのよというふうな噂が広がったとします。まあ問題は聞いた人が次どうするかですね。それひどいわね、ちょっとあんた聞いたっていうふうにまたうわーっと広まるか、ちょっと待ってそれ何か誤解じゃない、そんなことないでしょう、今度私が先生に聞いてみてあげるからっていうことでそこでそれはピタッとやむのか、まあそこに教会の実力というのが問われてそのまま広まってしまうのか、しかし火は消えるのかっていうことがありますね。まあ冗談みたいな話ですが、誤解っていうのはある意味自分の憶測に対して妙に自信を持っている人によって引き起こされやすいものであります。他の人がそんなことないでしょうって言っても、いや私の推測は当たるのよっていうようなですね、妙な自信を持っている人によって引き起こされることが多いですので、心したいものだなと思います。さあ世界で一番誤解されたのはイエス様だっていう話をしましたけども、イエス様の次に誤解されたのはパウロじゃないかなっていう思いますね。もう彼の人生見てますと誤解されることの連続ですよ。だってイエス様を信じてイエス様の弟子たちの仲間に入りたいと思ってエルサレムの弟子集団のところに行ったら絶対スパイだよなっていうふうにクリスチャンにも誤解されて、なかなかその仲間に入れてもらえなかった。その時仲介役を果たしたのはバルナバであったわけですけれども、コリントに伝道に行きました時にはきっとパウロ金儲けに来たんだぞ、このコリントは経済的に豊かだからな、なんていうふうに誤解されまして、なんとかその誤解を解きたいと思って彼は献金によって伝道するのではなく天幕作りというアルバイトをしながら時給伝道をしたということについては先日 お話しした通りであります。またパウロは偽人じゃないか、まあ、こういう誤解もありますね。イエス・キリストに出会ったなんて言うけども、あれは口からの出まかせだというような批判に対してどうしたか。彼は、私は本当は愚かにはなりたくないけども、愚かにならざるを得ないのでしたら愚かになりましょうと言って、自分がキリストのゆえにどれほどの苦難を経験したかっていうことを第2コリント11章でリストアップしています。ぜひ後でお読みになっていただきたいと思いますけれども、もし人でもないならどうして私はこれだけの苦難を経験するんでしょうかっていうふうに彼は主張しているわけですね。そんな誤解したい人がいたらさせとけばいいじゃないのって思うかもしれないけども、そうはいかない。なぜかっていうと、彼が偽人だっていうことになったら、彼が語っているメッセージも全部嘘っぱちだということになり、人はもはやパウロのメッセージに耳を傾けなくなり、その結果本来救われるはずの人たちが救われなくなるということになってしまうわけだから、だから自分がどう思われたいかではなくて、イエス様の福音に傷がついてはなるまいと思って彼は一生懸命誤解を解くということをするわけです。まあ、このような内容を見ますとね、背後にサタンが働いているとしか言いようがないなと思います。まあ、教会を分裂に陥れるような誤解なんてのは、だいたい背後にサタンが働いてますね。すなわち悪者なんていないんですよ。不注意な牧師はいたかもしれないけども、悪意はなかったわけだ。でもあたかも悪意があったかのように解釈してしまう人間っていうのは、自分が何か嫌な思いをすると悪者を作りたがりますね。犯人探しをします。誰が悪いんだ、きっと悪い人がいるに違いない。いや、実は悪い人は一人もいないんですよ。ただそのタイミングをうまく使って分裂をもたらそうとする、暗躍するサタンがいるということは明らかであります。そうすることによってパウロが誤解されればされるほど人々は福音を信じなくなる。まあ、新約聖書27巻からなってますけども、その中の13巻はパウロが書いたんでしょう。だからパウロの使徒性って怪しいぞって思ったら、新約聖書の半分は信じられなくなってしまうわけです。これは由々しき問題ですよね。ですからパウロは一生懸命誤解を解くために努力をするわけですが、今日の箇所は、さあ散々エルサレムに向かう途中に、パウロさん行ったら危ない、あなたひどい目に遭うとかね、両手両足縛られるとか散々なことを言われたんですが、彼がエルサレムで実際どのように誤解されていたのか、そしてどうやってその誤解を解こうとしたのかということについて書かれているのが今日の聖書箇所であります。それじゃあ15節からいきましょう。こうして数日経つと、私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。どこにいたんですか？先週の箇所覚えてらっしゃいます？はい。カイザリアでしたね。彼はミレトから出発し、エルサレムに向かい、スロで7日、トレマイで1泊、そしてカイザリアで幾日か滞在した。そのカイザリアには、あの7人のうちの1人、ピリポの家に滞在した。そこには4人の未婚の娘が預言者として働いていたということが書かれており、このカイザリアにエルサレムからアガボという預言者がやってきて、ご丁寧に言葉だけではなくて実演付きでパウロの帯まで取って、自分の両手で両足を縛って、この帯の持ち主はもしエルサレムに行ったらこんな風になりますと、聖霊が私にお告げになりますっていうことを言ったもんだから、現地の人たちだけではなく同行していたルカやテモテまで、パウロさん頼むから行かんでくれっていうふうにお願いしたというのが先週の箇所でありました。しかしそのカイザリアを出発するわけです。もうちょっと大きくしますとこうなりますね。でカイザリアまで来ましたらね、あとはもう計算できます。まあ、ここまでは船の旅ですから、風向きによって何日になるってのがなかなか難しかったんですけども、カイザリアからエルサレム、だいたい4日あたりで左折するかなと思いますけれども、合計100キロですね。ですから早く歩けば2日、ゆっくり歩いても3日、あと3日もあればエルサレムに行ける。彼らが目指していたのはペンテコステの日曜日までにエルサレムに行くということでしたから、それはもう大丈夫だということで、安心してこのカイザリアに 滞在していたわけです。数日経つと、まあ、具体的な日数は書かれてませんが、数日間カイザリアに滞在したんですね。そしていよいよそれじゃあ出発しましょうということでエルサレムに登ったわけです。そしたら16節、カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行した。おー、言ってくれるんですね。なんでだろう。やっぱりパウロのことが相当心配だったかな。私たちも護衛に行きましょうって言ったのか、またはもしかすると向かっていたのがペンテコステですからね。これユダヤ人的には7州の祭りですから、ユダヤ人男性にとっては年間三大祭りの一つですので、ユダヤ人男子はこの7州の祭りにはエルサレムに登れという規定がありますから、じゃあ私たちも一緒にペンテコステの祭りに向かっていきましょうということで同行したのかもしれません。そして古くからの弟子である、まあ、どれぐらい古いんでしょうね。一番古いとすれば使徒2章のペンテコステの日曜日にペテロのメッセージを聞いてイエス様を信じて洗礼を受けた3000人の一人でしょうかね。まあ、もうちょっとその後かもしれませんけども、一番古くてそこですね。キプロス人、キプロスっていうのはバルナバの出身地、あの島ですね。この人もキプロス出身のマナソンという人のところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのであるということで、宿の手配がなされていたわけであります。誰の家に泊まるのか、マナソンさんの家、きっと大きな家だったんでしょうね。このご一行がみんなで滞在できるぐらいですから大きな家だったんだと思いますが、これがカイザリアからエルサレムに行くのに、まあ、1泊か2泊かしなきゃならないってさっき話しましたから、この途中にマナソンさんの家があって、そこで1泊か2泊かしてからエルサレムに行ったという意味なのか、それともエルサレム滞在中はこのマナソンさんの家に住んでくださいねということで宿泊場所として提供されたのか、そこまで細かいことはこの箇所だけでは読み取れないんですが、まあ、どちらかでしょう。そして17節、エルサレムに着きました。パウロの短期ビジョン、エルサレム、中期ビジョン、ローマ、長期ビジョン、スペインの中のまずは短期ビジョン、達成されました。エルサレム到着でございます。どうなりました。兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。最初は良かったね。おお、良かった良かった。最初からひどい目に遭うんだったら大変ですが、もちろん兄弟たちですから、イエス様を信じる者たちが、私たちって誰？パウロとその一行を歓迎した。ちょっとここでもう一回確認しましょう。私たちってどれぐらいの人たちだったのか、20章の4節5節にこういう言葉がありました。パウロに同行していた人たちのリストです。4節、プロの子であるベレア人ソパテロ1人目、テサロニケ人アリスタルコとセクンド3人目、デリベ人ガイオ4人目、テモテよく知ってますね5人目、アジア人テキコとトロピモ7人目はパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。私たちとはパウロとルカだから少なくとも9人。そしてここに地名が出てますね。ベレア、テサロニケ、デルベ、アジア。これはパウロが献金を集めるために巡ってきた地域の名前ですから、それぞれの地域の教会の代表者ですよ。だからパウロが今回異邦人教会の献金を携えてエルサレムに行くんだっていう話をしていますけども、じゃあパウロさん行ってらっしゃいっていうだけじゃなくてですね、これはやっぱり異邦人教会として我々代表団組んでエルサレム教会に対して感謝の気持ちを表していこうっていうことで、これだけの一行となってエルサレムに到着したわけです。まあですから喜んで受け入れたってさっき書いてましたね。喜んで私たちを、それは喜んで迎えますよ。だって献金いっぱい持ってきてくれたんですからね。これだけの代表団が運んでくれた献金、エルサレムの皆さん本当にご苦労が多いと思います。わずかですがお役立てくださいということで彼らは持ってきた。これ1日目です。 2日目、18節、次の日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。ですから正式な会合がここで開かれたんだけども、まあこういう時に真っ先に向かうところはどこかって、ヤコブなんです。ペテロを訪問したとは書いてないんです。ペテロどこ行っちゃったのかなっていう気がしますけどね。でそもそもヤコブって誰って、使徒のヤコブ、十二使徒のヤコブ、ヨハネのお兄さんのヤコブ、いやあの人は十二章で十二使徒の中の最初の殉教者としてもう死んでますから、使徒のヤコブじゃない。じゃあどのヤコブ。これはイエス・キリストの弟のヤコブですね。さあマリアさんはイエス・キリストを出産しました。それまではヨセフはマリアを知ることはなかったって書いてあるんだけども、イエス様を出産した後ヨセフとの性関係を通して息子4人産んでます。マルコ6章3節に出てきます名前がね。その4人の中の一番上がヤコブです。そして娘たちも産んでます。さあイエス様とずっと一緒に生活したヤコブね、まあ、イエス様をお兄さんとして家庭の中でずっと一緒に生活したこのヤコブは、兄貴がメシアだって信じなかったんですよ。だからイエス様がメシアとしての活動をしていた時に気が狂ったんじゃないかって言って連れ戻しに行こうとしたっていう場面さえあるぐらいです。そのヤコブが今はエルサレム教会の代表的なポジションにいるということは、いつの間にクリスチャンになったのって思ったら、第一コリントの15章7節にこうあります。その後キリストはヤコブに現れ、これは弟のヤコブですね、それから人たち全部に現れましたっていうふうに書かれている。だからお兄さんがメシアだと信じていなかったヤコブなんだけども、復活したイエス様はヤコブにわざわざ会ってくださったんです。その結果、ああ本当に兄貴、兄貴というかイエス様メシアだったんですねということに目が開かれた後、彼は急速に霊的に成長しました。そしてその結果、まああれはおそらく8年ぐらい前ですね、49年の話でしょう。エルサレム会議ってのが使徒の15章でありましたけれども、あの時のこと覚えてらっしゃいますか。あのエルサレム会議の議長役を務めたのはこのヤコブです。ですからもうあの時からエルサレム教会におけるリーダーシップを発揮していたんだけども、そしてもう一つこのヤコブさんの特徴は何かっていうと、ヤコブの手紙を書いた人ですね。新約聖書にヤコブの手紙ありますでしょ。あれはイエス様の弟であるヤコブが書いた手紙です。ということでこの時エルサレムに向かったパウロが、またその一行が真っ先に訪問した相手はヤコブであったということから、ああこの時期にはヤコブさんがエルサレム教会の中心的な人物になっていたんだなってことがわかります。さっきも言いましたが、じゃあペテロはどうしたのっていう話ですが、そこには長老たちがみんな集まっていたって書いてます。使徒たちいるじゃないですか、まだ10人いるじゃないですか。ヤコブは殺されましたから11人残ってるじゃないですか。あの人たちはパウロが来るっていうことで集まんなかったんですか。人たちどこ行ったんでしょうっていう疑問が湧きますね。おそらくもうこの段階で、今紀元57、8年の話ですから、この段階で人たちはもうあちこちに巡回伝道に出てます。だってペテロだってローマで死ぬわけですからね。だからずっとエルサレムにいた人たちは今あちこちで巡回伝道して、次の後継者となるべく長老たちが任命されて、エルサレムの教会はこのヤコブと長老たちに託されていたんだろうなっていうのがこの箇所から予想できる当時のエルサレム教会の内実ですね。つまり、まあ、イエス様の十字架から今すでに27、8年経ってますが、エルサレム教会も世代交代が行われたっていうことがわかります。第二世代の長老たちがリーダーシップを発揮していた、そこにパウロはやってきたってことですね。19節、 彼らに挨拶してからパウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。宣教旅行の報告をしたのであります。特に何をしたかっていうと、エルサレム会議以降の話ですね。さあ、細かい話ですが、ちょっと説明しますよ。13章から第一次宣教旅行が始まり、その後15章でエルサレム会議が行われ、その後第二次宣教旅行、第三次宣教旅行が行われたんです。だから、約8年前、エルサレムで、あのエルサレム会議を開いてくださって、非常に重要なことを決議してくださった皆さん、ありがとうございます。皆さんの決議がどれほど素晴らしいものであったかということは、その後の第2次、第3次宣教旅行の結実を見ればわかります。皆さんがあの時のエルサレム会議を通して、異邦人は割礼受けなくてもよろしい。異邦人はユダヤ人のようにならなくてもよろしい。異邦人はイエス・キリストを信じるだけで救われるというふうに決議事項を出してくださった結果、私は大胆に異邦人にそのように伝えた結果、こんなにもたくさんの異邦人があちこちで救われたんです。あの時の決議は間違ってなかったという内容が主だったと思いますね。その結果、神様がどれほど素晴らしいことをしてくださったかっていうことを報告したんです。大切なのはここで、私がどんなに素晴らしい技をしたかっていうことではなくて、私を通して神様がどれほど素晴らしいことをしてくださったかということをパウロは報告したんだけども、聞いてたエルサレムのヤコブと長老たちはそれを聞いて神を褒めたたえたんです。これが我々のあるべき話だよね。私たちの証っていうのは、それは私が何をしたかじゃない、あなたを通して神様が何をしてくださったかっていうことを分かち合うことによって、本当に神様って素晴らしいねって言って、みんなで一緒に神様を褒めたたえることが証の目的であるわけです。神を褒めたたえた。そしてパウロにこう言った。いや、本当に良かった、パウロさん。嬉しいです。でもね、このでもねがある。兄弟よ。こっからちょっと深刻な話になるんですが、ご承知のように、ユダヤ人の中で信仰に入っているものは、幾万となくありますが、この信仰に入ってるってどういう意味かわかります?イエス様を信じてるってことですよ。ユダヤ人なんだからもともと旧約聖書信じてるし、誠の神様も信じてんだけども、この信仰に入っているっていうのは、イエスをメシアとして信じるものは幾万となくありますが、つまりエルサレムの中で、まあ私たちが今日使う言葉を使えばメシアニック Jew だね。イエスをメシアと信じるユダヤ人は幾万っていう言葉を使ってるってことは、最低2万人はいるんですよ、この時に。すごいたくさんいるんだけども、彼らは皆律法に熱心な人たちです。だからイエス様信じた後も、私たちはユダヤ人なんだからきっちり律法を守ろうよっていうことでやってる人たちです。それ自体は全然悪いことではありません。ところが、その彼らの間で、パウロさん、あなたに対する誤解がものすごく広まってましてね、ものすごいちょっと間違った敵対心が起きてるんですよっていうのが21節。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。つまり、こういう間違った噂を吹聴しているのはイエスを信じているユダヤ人じゃないと思うんだけども、吹聴しているのはそうじゃないとしても、それを聞かされたイエスを信じるユダヤ人たちが、そうなの?パウロってそんなことやってるわけ?それってちょっと許せないよねっていうような雰囲気が今エルサレムの中に湧き起こっているんだという説明であります。だからパウロが、皆さん喜んでください、あのエルサレム会議を通して決められた通りに私が伝道した結果、こんなにあちこちで素晴らしい伝道の実が結ばれたんですっていうことを言えば言うほど、そうでしょパウロさん、それは素晴らしいことですよ。でもね、その結果ね、あなたは間違ったことをしているっていう噂も広まっちゃっているんですってことだね。彼を通してなされた御業が大きければ大きいほど、それに比例してパウロに対する誤解はこのエルサレムで沸騰しているわけであります。 でこの人たちが聞かされた内容の噂の内容は何かっていうと、パウロはもっぱらイスラエル以外回ってるわけでしょ。イスラエル以外に住んでいるユダヤ人のことをディアスポラのユダヤ人っていうね。でディアスポラのユダヤ人のところあちこち巡って、いいですか、もうイエス様信じたらね、ユダヤ人だって割礼なんか受ける必要ないんですよ。はい、もう子供に割礼するのやめてください。あ、それからね、モーセの慣習とかああいうものもう全部時代終わったんですから、そんなことやる必要ないんです、やめてくださいっていうふうにモーセに背くようなことを教えているという噂がこのエルサレムで広まっていますっていうのが今回の誤解の内容なんです。じゃあ私たちはどう考えたらいいのか、ちょっとここで整理する必要ありますね。皆さんの頭の中でも少し混乱してきてるんじゃないかなと思いますけれども、さあ整理します。ユダヤ人っていうのはイエス様をメシアとして信じることによって完成するんだよね。イエス様を信じていないユダヤ人はまだ未完成なんです。そしてこのユダヤ人のために神が送ってくださったメシアがイエス様であったということを信じたときに、やっとぽっかり空いた空洞にパカッと真理が入って、私はユダヤ人として完成したという状態になるんですね。イエス様はユダヤ人です。ユダヤ人としてユダヤの国に来られた方です。そしてそのイエス様が異邦人世界にも広まっていったということですね。ですからユダヤ人であれ異邦人であれ救われる方法はただ一つです。ユダヤ人の救われる方法と異邦人の救われる方法は別々ですなんて言ったら、これまがいもんですから気をつけてください。人間は誰であれイエス・キリストが私の罪を背負って死に埋葬されたけれども復活したと信じることによってのみ救われるんです。それはユダヤ人か異邦人か関係ないんです。そこまでは一致してます。ただしユダヤ人の中でイエス様を信じた後に、じゃあこれから僕たちモーセの律法はどうしたらいいのっていうことに関してまだ細かな混乱があったんです。そうか、イエス様を信じてもう救われたんだから私たちはもうモーセの律法いらないよねって考えるユダヤ人と、いやいや僕らユダヤ人なんだから、やっぱりユダヤ人のアイデンティティとしては割礼を受け安息日は休み食物規定守らんきゃダメだよっていうふうに考える人たちとに分かれていたんです。これが当時の状況です。そして今日も実はね、メシアニック・ジューの中にはその2つの立場があるんです。だからメシアニック・ジューの中でね、すなわちイエス様を信じたユダヤ人の中で、やったー、もうモーセの律法から解放された、もう食物規定なんか守る必要もない、じゃあ食べてみるか、豚骨ラーメンうまい、こんなにうまいもん今まで食べなかったんだ、これからバンバン食べようって言ってものすごい解放されてるユダヤ人と、でもやっぱりね、絶対そういうのダメだよって言われながら僕育ってきてるから、ちょっと豚って食べられないわっていうふうに思う人たちとの2つあるわけです。これは今日だって同じなんです。じゃあどちらが正しいんでしょうか。こういうことです。もしモーセの律法をこれを守らないと救われないよっていう言い方をすれば間違いです。これわかりますね。そしてもう私たちはイエス様によって救われたんだから、モーセの律法を行ってはいけませんというのも間違いなんです。行いたければ行っていいんです。行いたい人にまで禁止する必要ないんです。それぞれの判断に任されていていいんです。だからいろんな人たちがいたんです。当時あ、じゃあもう僕守んないわっていう人もいたし、でもやっぱり守りたいっていう人もいた。そしてエルサレムに住んでいるユダヤ人のほとんどは守る人たちだ。やっぱり保守的な地域だからね、我々はもうイエス様信じたけどもやっぱり守りたいよ、いいよ守って、全然いいんです。ところが彼らが聞かされていたパウロに関する誤解は、いやパウロってね、あちこち飛び回ってはそんな律法をもう守っちゃダメだ、行っちゃダメだって言い回っているんだよって聞いたから、それって変じゃない、別にやったっていいでしょう っていうことなんです。パウロはどう思ってますか？やったっていいと思ってますよ。でやってはいけないなんて言ってないの。ただし彼が主張しているのは、それをしなければ救われないと言ったら間違いですってことは言ったわけ。でもね、悪意を持ってそういうメッセージを聞くと、禁止してるっていうふうに取る人たちがいたわけですよ。まあちょっと分かりにくい話ですからね、日本人の皆さんにもう少し分かりやすく説明するためにどういう例がいいかなってちょっと考えたんですが、皆さんもうイエス様信じたんですから、お正月にお雑煮なんか食べるのやめましょう。あんなものはね、イエス様信じない人が食べるもんですから、もう信じた今はね、もうお雑煮禁止。まだお茶飲んでんの？あなたクリスチャンでしょ？もうお茶なんかやめてコーヒーにしなさい、お茶禁止とかっていうことを僕が言ってるっていうふうに噂が広がっているようなものであります。どっちでもいいんです。正月に雑煮食うか食わないかね、お茶が好きかコーヒーが好きかね、どっちでもいいんです。そんなことはどっちでもいいことに関して、それはダメだとか、いや絶対こうしろとかって僕が言ってるというような誤解をどっかで聞いたら信じないでください。それは何を意味するかって言ったらね、日本人やめろって言ってることだ。あなたクリスチャンになったんだから日本人やめろよ。そんなことは聖書は一言も言ってないんです。私たちは日本人としてクリスチャンやってるんです。彼らはユダヤ人としてクリスチャンやってるんです。私たちはイエス様を信じるときに自分の民族を捨てる必要なんか全然ないんですということですね。お分かりいただけましたか？つまりここでエルサレムで広がっていた誤解というのは、もちろん事実に基づいていない誤解です。例えば一例挙げますとね、16章3節でこんなのあったでしょ。パウロはこの手を連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。さあ、パウロの弟子のテモテっていう人は、お母さんがユダヤ人でお父さんがギリシャ人、まあ今日でいうところの国際結婚ね。でダブルパスポートを持ってるわけですよ。まあ今日だったら21歳ぐらいで自分で決めなさいって話になるんだけども、でこの段階でテモテは割礼受けてなかったの。でもパウロはテモテを自分の助手として連れていくに際して、この人ユダヤ人、この人違法人っていうふうに聞かれたらどうしようか。テモテお前選べと、これからお前ユダヤ人として生きていくか、それとも違法人として生きていくか、どっちだ。ユダヤ人として生きていきます。であるならば割礼ちゃんと受けなさい。なんで割礼受けてないと誰もあなたのメッセージ聞いてくれないよと。なんだ、割礼も受けてない人のメッセージなんか僕たち聞きたくないとかって言って聞いてもらえないよ。だからテモテは割礼を受けないと救われないから割礼受けたんじゃないの。割礼受けないとユダヤ人はテモテのメッセージ聞いてくれないの。だから受けさせたんです。でこれは、この原理はどこに表されているかっていうと、今日の章旨なんです。第一コリント9章19から23節までの間にパウロの宣教理論が描かれていますね。でここを見るとね、もう明らかです。彼が目標としているのは何か、それはより多くの人を獲得するってことです。見てください、19節ご一緒に読みましょう。はい、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人との奴隷となりました。すごいパラドックスだね。すなわちイエス・キリストを信じたことによって私は自由になった、ハレルヤ。だけどもその自由の権利を私は捨てて全ての人の奴隷になります。どういうことですか？目的は何？一人でも多くの人を獲得するためでしょ。獲得するって何するの？何をすれば獲得したことになるの？その人がイエス・キリストを信じますって言ったらですよ、やったー、これで一人また救われた、よかったというふうになるためだったら、私は喜んで自分に与えられている自由を放棄いたしますってことだ。つまり言わんとしていることはね、譲れないことは譲れないんだけども、どっちでもいいことなら私は思いっきり相手に合わせますってこと。これは妥協じゃないの、譲歩って。皆さん、妥協と譲歩の違い分かりますか？妥協ってのは譲っちゃいけないことを譲ることなの。譲歩ってのはどうでもいいことに関して相手に合わせることなんです。つまりパウロは幹と枝葉を明確に区分したんです。 どこまでが幹で、絶対どんなことがあってもこれだけは譲れないっていう幹なのか、これはどっちでもいいよ、お好きなようにって言っていい枝葉なのかっていうことを区別したということですね。もうちょっと読みましょう。20節ご一緒に。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。つまりもうちょっと具体的に言うと、ユダヤ人と一緒にいるときは豚骨ラーメンなんか食べないで、ちゃんと食物規定守ります。なぜかっていうと、そこでちょっと豚骨ラーメン食べると全然話聞いてもらえないんだね。だからみんなに合わせますっていうことです。それは律法の下にある人々を獲得するため。21節ご一緒に。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、ここ大切ね。モーセの律法を守ってるんじゃないかと、キリストの律法を守ってるんです。はい、律法を持たない者のようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。律法を持たない人々って誰？異邦人です。で、異邦人と一緒にいるときは、それは私食べられませんとは言わなかったんでしょうね。本来ユダヤ人として食べなかったものであったとしても、そこで出されたら食べたんでしょう。だって食べないと話聞いてもらえないんだ。そして22節、弱い人々には弱いものになります。どういうことこれ？肉体的に弱い人には、私も肉体的に、そういう意味じゃない、信仰が弱い人ですよ。信仰が弱い人ってどういう人だか分かります？信仰が弱い人っていうのは、本当は聖書が禁じていないことなのに、これを食べたら自分は汚れるっていうふうに考えちゃうタイプの人なんです。まあ日本人に分かりやすく言えば、仏壇に備えたまんじゅう食べたら汚れますか？汚れるって考える人は信仰の弱い人なんです。信仰の強い人は、そんなもん食べたって汚れませんと思ってるの。だからパウロはへっちゃらで食べるんです、そういうものを。だけども弱い人の前では自分も、あ、食べませんよっていう。なぜかっていう、それを食べることによって相手がつまずいて、あ、もうこの人の言うメッセージ私聞かないとかってなったら困るから、その人に合わせますってことなの。なぜ？弱い人々を獲得するためなんです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。すごいよね。この情熱、私たち少し分けてもらいたいね。そこまでやるの？自由人になったのに、すべての人に奴隷になるって、どうして？何とかして、一人でも多く、イエス様を信じてほしいから。というのが、彼の決定的な動機で、そのためなら私はどれでも何でもなる。23節、最後ご一緒に。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです、ということですね。こんな原理を持って行動しているパウロ、非常に気を使って行動しているにもかかわらず、あのパウロってね、あちこち回ってディアスポラのユダヤ人コミュニティにあちこち行ってはね、お前たちイエスを信じたらもう律法なんか捨てろっていうふうに教えてるんだよっていう誤解がエルサレムで渦巻いていたのであります。なんでこんな噂がエルサレムで広がるんだろうね。外の世界じゃなくてエルサレムで広がるってどういう意味？皆さん思い出してください。ユダヤ人ってのは定期的にエルサレムに来るんだよ。お祭りがあるたんびに来るんだよ。だからパウロが今回第2次宣教旅行、第3次宣教旅行で回るでしょ。で、彼いつも最初はユダヤ人だよね。で、ユダヤ人に追い出されたら異邦人のとこ行くでしょ。そしてその時にパウロに対して迫害をしたのは多くの場合ユダヤ人なんですよ。彼らは妬みによってパウロを迫害しました。今まで自分たちのところに来てくれていた人たちがどんどんパウロの方に行っちゃうっていうことに関して妬んだんですね。それでパウロに対して迫害が起きたから、パウロはその迫害を逃げるようにして次の地、次の地って言ったわけでしょう。そしてパウロを迫害したユダヤ人たち、彼らは何で迫害したかって言ったら、誤解してるから迫害してる。で、誤解した頭のままエルサレムにお祭りにやってくるんですよ。そしてエルサレムに来ては、今ね、パウロってね、マケドニアとかアカヤとかあの辺回ってんだけどさ、ほんと困ったやつだ、あいつ。 もう我々のコミュニティまでわざわざ土足で入り込んできてね、もうモーセの律法なんか守るなとかってね、そうやって言ってんだよっていうことをエルサレムで噂として残していくわけ。そしてまた帰っていくわけ。でそうするとエルサレムの中にその噂がどんどんどんどん蓄積されて、ひどいやつだな、今度来たらとっちめてやろうみたいな雰囲気になってたんですよ。だからエルサレムに行ったら危ないってのはそういう理由からだったんですね。さあこういうエルサレムにパウロやってきました。どうしたらいいでしょうというのがここからです。22節。それでどうしましょうかどうしましょうかって、エルサレムのヤコブと長老たちですよ。エルサレム教会側の人たちが、パウロさん、まあ、こんな噂広まっちゃってね、もう大変なんですよ。だからね、神様があなたを通して異邦人の間でなしてくださったことは素晴らしいんだけども、あなた危ないよ。どうしましょう。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。もう提案事項用意されてるんだよ。こうしましょうよっていうことの提案です。どういう提案ですか。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。さあこの辺はね、ちょっと専門的な言葉が使われますのでなかなか難しいんですけども、この誓願を立てるっていうのはユダヤ人の中にある考えであり行動で、これは実はね、民数記の6章に書かれているんです。モーセの律法の一つです。この誓願をなじる人の誓願って、これ人をなじるって意味じゃないですから、なじる人の誓願って言うんですが、詳しくは民数記6章を読んでいただきたいと思いますが、何らかの願いを込めて、もうこの期間私はブドウ酒も飲みません、親が死んでも死体に近づきません、身に汚れを招きません、そしてその期間私は髪の毛を切りませんというような誓願を、なじる人の誓願というんです。でその期間が満了する30日後に伸びた分の髪の毛を切り、和解の生贄を捧げ自由になるっていうのがなじる人の誓願ですね。だからユダヤ人の中でも結構専門的な内容なんだけども、でもパウロだってね、思い出してください、やってますよ。18章18節パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃ったって書いてある。これ誓願立ったから剃ったんだよ。誓願の期間が終わったので伸びた分を切ったっていう意味なんですが、パウロだってやってます、なじる人の誓願。ってことはね、彼はイエス様を信じた途端に自分がユダヤ人であることをやめるつもりなんか全然ないんです。彼はユダヤ人としてイエス様を信じ続けていたんです。だからこのなじる人の誓願に関しても同意してます。だからどうしろって、この人たちの提案は、だからパウロさん、この人たちを、今4人いるんだけどね、この人たちを連れてあなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。わかりますね皆さん。論より証拠、百聞は一見にしかず。もうべちゃべちゃと弁明するよりも、そういう行動をすれば、おお、パウロなじる人の誓願やってるじゃん、あ、しかも4人と一緒にやってて、あの4人の分の、費用まで出してあげてる、あ、なんだパウロがモーセの律法なんかもう破れって言ってたのはあれ嘘っぱちだったんだっていうふうに見ればわかるっていうことをすることによって、この誤解を解きましょうよっていうのがエルサレム教会側の提案だったんです。25節は付け足しですね。信仰に入った異邦人に関してはっていうのは、今ユダヤ人の話ずっとしてました。異邦人に関してはもうこれ答え出てるんです。8年前のエルサレム会議で答え出てるんです。偶像の神に備えた肉と血と締め殺した者と不貧困とを避けるべきであることを決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。つまり8年前のエルサレム会議の決議事項っていうのは、異邦人はイエス・キリストを信じるだけで救われます、ただしこれからユダヤ人と一緒に教会生活をする上でユダヤ人としてどうしても耐えられない、この4つの事項に関しては異邦人の皆さんも愛の配慮を持ってご遠慮くださいねっていうのが、あのエルサレム会議の決定事項だったっていうことで、 異邦人に関してはもう結論出てるけども、イエス様を信じたユダヤ人がどういう生き方をしていくのかということについてはまださまざまな考え方があったってことです。さあ今日の内容ご理解いただけたと思いますけども、このエルサレム教会側からの提案を受けてパウロはどうしましたか。僕何も間違ったこと言ってないよ。勝手に誤解してんでしょあの人たち。なんで彼らが勝手に誤解してんのに僕が一生懸命そんなことしなきゃやんないの。しかもあのなじり人の請願の費用って結構高いんだよね。それ4人分僕のポケットマネーから出せって、なんで俺そんなことしなきゃやんないのと言っても良さそうな内容なんですが、そうはしなかった。26節。そこでパウロはその人たちを引き連れ、翌日、共に身を清めて宮に入り、清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。エルサレム教会側の提案を飲みました。結構大きな犠牲を払いました。なんで？何回も言いました。パウロに対する誤解はそのまま彼のメッセージに対する誤解につながるんです。彼の宣教理論何？私は一人でも多くの人が救われるためなら何でもします。もし逆立ちして町を一周したら信じるっていうなら私はそんなこと言ってないけども、それぐらいの意気込みですよ彼は、という主張に基づき、その費用を出すことによって私の誤解が解け、つまりイエス・キリストの福音に対する誤解が解けるんだったら安いもんだって、彼は早速実行したんです。これを見たユダヤ人は、ああなんだ、散々聞かされてたのはあれデマか、パウロやってるじゃんとなりますよね。なりますよね。なるはずですよね。この続きは来週でございます。そうは簡単に問屋が下ろさないんですよ。来週ね、こっからさらなる誤解が発生するの。もうね、悪意を持ってる人にはどうしようもないね、これね。いくらやっても。っていう感じがしますけども、ここまで払った犠牲が全部水の輪になるってのが来週の話なんです。でもそっちまで行っちゃうと今日の結論に達しませんので、今日のところは皆さん、パウロは、誤解を解くためにできる限りの努力をしたっていうことを私たちの今週の生き方の適用として用いさせていただきたいと思います。そんなこと勝手に誤解する方が悪いしとかね、私そういう犠牲払いたくないしとかっていうことではなくて、できる限りのことをして誤解を解こうとしたパウロのこの姿勢から私たちは今日学びたいと思うんです。つまり自分に対する誤解が愛する同胞ユダヤ人の救いの妨げになってはならない、こう考えたからです。皆さんの愛する同胞日本人、イエス様正しく理解してますか？イエス様のことを誤解してませんか？彼らはイエス様に対する正しい情報を得ているでしょうか？もし誤解してると、だって正しい情報を得たら信じますよね絶対と思うんですけどね。もし彼らが誤解しているとするならば、私たちの愛する同胞日本人がイエス・キリストに関して何らかの誤解をしているとするならば、その誤解を解くために私のできることって何だろうって考えましょうっていうのが今日の適用だと思うんです。私にできることなんかない、そんなこと言わないで、草の根的に自分の周りにいる人の誤解を解くために私が今日一歩払える犠牲って何だろうって、このパウロの姿勢を通して考えさせていただきましょうよ。彼は第一コリント9章で偉そうなこと言っただけじゃない、実践したんですよね。自分の語った言葉を実践した。私は全ての人に全てのものとなりました。何のため？何とかして幾人かでも救うためです。私たちもパウロのこの姿勢を見習いたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、サタンは暗躍して悪者が誰もいない中に悪者を作り出して、あいつが悪い、そういうふうに言うことによって教会の中に分裂をもたらし、また福音の妨げを置こうとしています。パウロに対する誤解を吹聴すれば、それが最も効果的な福音の阻止につながると考えた サタンはこのようなユダヤ人たちを使って誤解偏見をイエスを信じるユダヤ人の中にさえももたらした。その内容を私たちは学びました。本当に救いようのない状態だなと思いますけれども、しかしパウロはそんなただ中でも自分のできることによってこの誤解が解けるならばと犠牲を厭わずに行ったという箇所、ここから私たちは学びました。ユダヤ人だけじゃありません。私たちの愛してやまない同胞日本人もイエス・キリストに対してどれほど大きな誤解を持ってるでしょうか。なんでそんな誤解を持ってるんでしょうか。もしかしたら私自身がその誤解の原因でしょうか。そうであるとするならば、どうか私自身が変わるところからその誤解を解く方向に進むことができるように導いてください。今日パウロの宣教理論について学びました。どうか私たちが同じ意気込みを持って歩んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。